エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
どっかの中学生がですね、
お
浅瀬に浮いてきたマグロをパンチとキックで捕まえたというニュースが話題になっておりまして。
そうなの。
はい、まあ、美味しくいただいたそうですよまあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近どうですか？
いやー、それすごいですね、でもね。
すごいですね。
マグロ殺し。マグロ殺しよりも強いかもしれない。
海ではね。
そう、だって。うん。海で戦ったって相手の土俵ですからね。
そうだよね。
うん、うん、すごいと思いますけど。ですね。この時期になると、
うん。
獅子舞を見たりとかしますよね。
はい、はい、しますね。
で、獅子舞って何なんだろうなとか思うと、なんかあれはその、無病息災を願う。
はい。
となってるわけで。で、確かそう言われてみると、なんかこの時期ってその、無病息災を祝うイベントが多いんですよね。
はい、はい。
なんか七草粥を食べたりとかさ。
まあ一年の始まりですからね。
で、なんかこう、無病息災と言うと、そういうお題目を作ると、
うん。
なんか結構許される感があるんですよ。
ほう。
だってその、獅子舞とかさ、
はい、
かなりやってることはさ、なんかぶっ飛んでますよね、だって。
ああ。
パカパカしてさ、なんか、人の頭を噛んでいくっていう。
そうですね。噛むと健康になるってよくわかんないですよね。
だから、お題目もしあれなかったら、
うん、
完全に暴行罪みたいなもんですから。
そうですね。昔、獅子舞でわいせつなことするやつもいましたしね。
いました、いました。うん、あれも、結局だから、あれ一番最初に何も言わずにあれを始めたらさ、はい、もう不審者の変質者ですけど、
はいはい、
これは無病息災を祝うよ、願うよ、じゃあやろうって始まってるから、OK なわけですよ。
なるほどね。いつからかそうなったわけですよね。
そうそうそう。だからやっぱお題目としてこれ重要だなと思ったんですよ。はいはい、だから、ちょっとその、何ですかね、ちょっと暴走気味な場合には、なんかやる場合には、うん、無病息災っていうのを打ち出していけば、
はいはいはい、
案外許されるんじゃないですかね。
みんなウェルカムかもしれないね。
そうそう、だから例えば無病息災を願うビールかけとかなんかオクトーバーフェスの隣でやるとか
はい、はい、
なんかやってもなんかまあまあそう無病息災を願うんですねっていう、
そうですね、
感じで許されるかもしれないなと思ったんですよ。
ちょっと不謹慎っぽくてもね。
そうそうそう。
ビールがもったいないじゃないかみたいな。
そういうことじゃないんだと。
うん。
お供えだっていう。だからその、獅子舞来たらビールかけて祝うとかでもいいですよね。
ああ。クロスオーバーしてね。
そう。結構獅子舞って周りはどうしていいか分かんない感じになるんですよ。
うんうん。
なんか一人だけなんかうねうねしてるから。
はいはい。
あれに対してはそのビールかけて、周りはこう、盛り上がれば、
ね。うん。
結構テンションが上がってきていいんじゃないかなと思うわけ。う
ん、みんな喜ばしいですからね。
そうそうそう。
うん。
だから、あと、まあ、日本版ハロウィーンは、もう、無病息災を願うものであるとは決めてしまう。
そういうことにしてしまう。
そうそうそうそう。だから、そういうことにした方が、だから皆さん、その、なんですか、そういう、カクカクとかね、無病息災を願ってますよっていう鉢巻きをするとか、
はいはい。
だから、そういう一貫した目的があれば、もうちょっとね、なんだろうな、混乱も少し静まるんじゃないのかなと思
う。そうね。何らかの方向づけがされるもんね。
そうそうそう。うん、日本は無病息災は結構みんな、親和性が高いことが分かっているので、すでに、
はいはい。
これは結構ね、利用しがいがあるんじゃないかなと。
みんなが考えた無病息災のお祈りですよね。
そうそうそうそうそう。
うん、
だからあれはなんか一応ライオンを、まあ獅子だからね。なんかこう、はい、強いものの象徴としてこう、いろんなものをこう、やっつけてくれるってことらしいんだけど。
なるほど。
まあ、今ちょっとライオンそんな強いかなとか思うと。
まあね。
なんかロボットでもいいですよね。巨大ロボットが練り歩いて無病息災を願うとか。ズシーン、ズシーンみたいな。
はいはいはい。病魔をビームで追い払うっていう。
そうそうそうそう。それこそプラズマ乳酸菌とかをいきなり胸からピシャーとこう。
放出ね。
放出するとか。
うん、
各社の提供でお送りするんですよ、だから。
そうだね。
うん。
うん。サプリメーカーとかでね。
パナソニックはなんかプラズマクラスターイオンを出してくるとか、発生装置を
肩につけてくる。全身からね。うん。もう近寄るだけで健康ですよ。
そうそうそうそう。まあ一応、ユニクロもヒートテック着せるとかあるかもしれないですけど。
あ、そうだね。生ハゲみたいなのが来てユニクロ着せてくるんだよね。
寒いからって。だから今の技術で、 病魔とかね、うん、そういう、悪いものを追い払うにはどうしたらいいかっていうイベント。は
いはい、そういうのをやっていきましょう。
うん、
だから渋谷に来ると寿命が伸びるみたいなね。
いろんな、なんか、ありがたい、
ありがたい、
イベントがあるんで。
行列でね。10月31日は、健康を願いましょう。
そう。途端に真面目になるじゃない。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
年末に一回休んだりとかですね。
はい。
年末年始の分、ニュースが少なくなるんで、
うん。
ちょっと出し惜しみをしていたんですけども、
おお。
そしたらニュースが溜まっちゃいまして。
なるほど。
新年一発目のニュースですけども、
うん。
全部去年のニュースです。
もうあまりに多いんで、二つ一緒に読むとかした方がいいんじゃないですか。私がもう一個読むみたいな。
同時に。
こなしていくだけなよ。
右左のチャンネルでね。
気持ち悪いね。
それでは、12月18日、神奈川新聞、ゴミ収集車盗む男を逮捕。
ん？
保土ケ谷署は18日、窃盗の疑いで男51歳を逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は、同日午前0時から6時頃、川崎市の廃棄物処理会社の敷地内で、ゴミ収集車1台など、計約300万円相当を盗んだとしています。
うん。
容疑を認めていて、どこか遠くへ行こうと思っていた、などと供述しているということです。
遠くに行くのには向かないだろう。
ゴミを収集しながらね。うん、
だから、日本をきれいにしたかったとか言わないよね。ああ、
なるほど。
なんか。
そのまま日本一周してね。
そう。なんか、洗濯せにあかんとか言ってた。おみたいな、そういう、そういう、威信ぶる感じで。
はいはいはい。
ちょっとそういうこと言ってほしかったな。
そうだね。遠くへ行くだけだとちょっとね、やっぱね。あんまスピード出なそうだし。
ゆっくりだよね。
ねえ。
まあ、燃費もあんま良くないだろうし。
良くない。まあ、
不要な機械がついてるじゃないですか。
そうなんだよ。重いからね。
あれをずっと動かしながら行くとかさ。
あ、そうそう。
ウィーン、プレスしながら。無限プチプチを入れて、それをこう、ひたすらプレスしながら、日本を回るとか。
まあ、燃費には何も関係ないですけどね。
まあまあもう、盗みやすかったのかな。でも目立つよね。
目立つ。まあでもどこに行ってもいるからね。
ああまあそうか。でも手配されたら、なんとなく、なんか捕まっちゃいそうだけど。
そうだよね。なんでこんなところに川崎市の収集車が、うん、っていう。
目立っちゃうよね。
出張収集ですみたいな。
買い取りに来ましたみたいな感じで。あ、
本当かっていうね、
うん。
後ろでバキバキやるんじゃないのか。
なんかさ、改造したカードとか言ってほしいよね。
ああ、はいはいはい。
すんごい綺麗なゴミ収集車にしてさ、ピカピカ。なんかそういうのにしてほしかったな。ゴールも黄金に輝くとかさ。
そうだね。
うん。
うん、捨てるんじゃなくてリサイクルしてみましたっていう。
そう。
感じでね。
そう。なんかそういう、もうちょっとひねりがあればよかったけど、まあ、遠くに行きたかったということで。
はい。
ゴミ収集車で。でも昔ゴミ収集車を奪おうとしたやつがいましたよ。取り上げましたけど。
はいはいはい。
あれと一緒で、だからやっぱりヒッチハイクが正しいよね。
そうだね。
ゴミ置き場で待ってて、
うん、
朝ウィーンって来たところでヒッチハイクですよ。
乗ってく。
当然手伝うけども。
そうだ。そうだそうだ。
そうそう。だけど、行きたいとこには、こう、もしかしたら連れてくれるかもしれないね。
途中までね。
だから、乗り継いでいく感じだよね、ゴミ収集隣の区画は、また、その、管轄のゴミ収集車を待って。
ああ。
日本全国ゴミ収集の旅ですよ、だから。
そうだね。県境でこう、乗り継いでい
く。あ、そうそうそうそう。ちゃんとゴミ手伝いますって、収集手伝いますって書いておけば、
はい、
案外乗れるかもしれないですからね。
12月19日、読売新聞。乗客苦情に社長が弁明。路線バスなどを運行する山口県の岩国バスの社長37歳が、運転手の態度に苦情を訴えた客に対して、 ハンマーで運転手を殴っていいです、などと返答していたことが分かりました。全額出資する市は文面が不適切として同社を口頭注意しました。同社などによると、13日に路線バスの客から同社に運転手の態度が不親切で不愉快とメールで苦情が寄せられました。社長は翌日、謝罪の言葉に続けて、運転席の近くに点検用のハンマーがあります。それを使って割とマジで次から殴っていいです。赤ちゃんと同じなので、その場ですぐ叱らないと理解しません。と返信。その後、客と見られる人物が返信内容をツイッターに投稿、市にもメールで情報提供があったということです。
それは何？いや、大笑いが返ってくると思ったのかな。こういうね、苦情にはね、笑いが必要なんだよ。
ジョークが面白いねと。
そうそうそうそうそうそう。
いうつもりだったのかね。
ちょっと違うんだよね。だから、点検用のハンマーだと、まあ、それは本当にあれだから、はい、分かりましたと。今後はピコピコハンマーを置いておくので、と。ちょっと叩いてやってくださいのがいいかもしれない、ね。
ツッコミ用のやつ。
そうそうそうそう。
置いておきます。
そう。そうすると、でも、ボケる運転手がいるから、ここまでね。はい、左折と思わして右折、みたいな、そういう。
なんちゃって。そう
そう。ほら、ピコ、ここで来い、来い、みたいな、そういう。ハンマーを要求してくるやつ。
まあでもそれはそれでほら、一応真面目にはなるじゃないですか。
まあそうですね。ね。
やんないことを冗談で言うわけですから。
なんちゃってだ、
ね。あとの部分はちゃんと真面目になるわけですよね。しかしまあこの文面がおかしいですよね。割とマジでって、本当に書いてあるんですよね。この社長37なんですよ。すごい若い。そういうのもあって、なんかそういう空気出したかったのかな、みたいな。
まあ、ちょっとね、息、うん、のいい感じを出したかったんですかね。
なんかギャル社長みたいなのあるじゃないですか、
うんうんうん
う
ん。
そういうのにちょっと近い感覚ですよね。向こうの方がよっぽどまともですけどね。
これ、本当に、どうなると思ったんだろうね。
うん。で、まあ、とりあえず我々からの提案としては、
うん。
ピコピコハンマー、
ね。そうね。
ですね。または針線を置いていただくということで。12月20日、共同通信。反ヌンチャク法に違憲判断。アメリカ、ニューヨークタイムズによると、ヌンチャクの所持を禁じたニューヨーク州法が、州の裁判所から違憲と判断されました。ヌンチャクは70年代ブルース・リーの映画で人気になり、アメリカをはじめ世界中で愛好家が激増。何ら規制もなく若年層を中心に広まったため危険性が指摘され、州では所持が禁じられていました。
うん、
芸術愛好家のジェームズ・マローニーさん60歳は、うん、40年以上前、ヌンチャクを不法所持に問われ、訴訟を起こしていました。下級審では敗れましたが、最高裁が差し戻していました、
うん。
ニューヨーク州の裁判所は、合衆国憲法が保障する武器を保有し、また携帯する権利は、銃だけでなく、ヌンチャクにも適用されると判断したということです。
すごい。てか、まあ、銃が OK なんだからね。銃より危険だって言ってたわけですよ、今までね。
そうですね。銃は銃として、それとは別にっていうね。
まあ、確かに、ちょっと、銃の方がさ、
うん、
なんかこう、予想がつくからさ、
ああ
伏せるなり、避けるなりみたいな、あとは、なんかあるけど、ヌンチャクはやっぱちょっともう何をしていいか分かんなくなっちゃう。
向こうから来たら。
そうそうそうそうそう。だからそれ、より危険な武器だと。
そうね、うん。銃は一直線に飛んでくるけども。
そうそう、ヌンチャクは分からない。二つのやつとか見たら困っちゃう。投げることも可能ですからね。
可能だしね。
うん、
うん。背中越しに来たりするからね。
そうですよ。
これは危ない。
危ない。
まあ確かに言われてみれば10以下は全部 OK かって話になっちゃいますからね。
バズーカどうですかみたいな。ダメなのかみたいな。
それは10以上でしょ、やっぱり、ね。
あ、そうかそうかそうか。
10未満なら OK なんじゃないかなっていう。三節婚とかさ。
なんかありましたよね。なんとかガボーが、なん
だっけ。そうそうそう。あの巨大なやつがありましたよね。
ありましたよね。なんかね。
あれは銃よりどっちが危ないか。
見た目的に危ないよね。
そうそう。表面的にこう、一目見ただけで恐怖心を煽る武器ってのがあるじゃないですか。
うん、ああ、そっかそっか。そういうのがいけないんだ。
そういうのはちょっとまずいねっていうことなのかな。
銃の方がむしろもう、何ですか。みんな見慣れてるから。
ああ。
あんまり、まあまあまあ、しょうがないっていうかわかるけど、
うん、
何をするかわからない武器がやっぱ怖いと。
ああ、そうだね。
うん。
じゃあ日本から、ハリセンとか持ってくと逆に怖がるんじゃないですか。
音がすごいからね。
そうそうそう。なんだこれっていう。
まあそうでしょうね。なんだかわかんないっていうのが危ないんだよね。
そういうことだね。
うーん。
12月22日、テレ朝ニュース。50年間無免許運転。
おお。
大阪府豊中市で約50年間無免許運転をしていた疑いで男が逮捕されました。
うん。
道交法違反の疑いで逮捕されたのは69歳の男です。
うん。
21日、警察が交通違反の取り締まりをしていたところへ男が運転する乗用車が通りがかり、警察官が確認したところ、無免許運転が発覚しました。
うん。
警察の調べに対して男は、20歳の頃から無免許で運転していた。努力をしたけど、免許の試験に受からなかった、と容疑を認めているということです。
努力をしたけどっていうのが面白いですけど。
だからすんなよっていう話なんですけど、結果50年やってるんでね。
だからその試験は無理な、向いてないんですよ。
試験に向いてない。
試験に向いてないタイプなんですよ。
うん、
そういうのじゃなければ大丈夫なんだと。
多分だからペーパーがダメなんですよね。
そうだね。言われてみると。
実地はいけるんですよ。
うん。ちょっと学科が無理だよと。
そうですね。
まあそうするとちょっとこう、免許制度に対する、これはなんかあれだよね、抗議の意味もあるかもしれない、ね。
そうだね。むしろ皮肉だよね、これね。
不要なんじゃないのかっていう。
だって50年間何も事故起こしてないからバレてないわけですしね。
無事故無違反ですよ。
ねえ。
表彰したっていいくらいだよね。
これも取り締まりでたまたま検問があったとかでバレてるわけで。
うんうん、そうだよね。
まだ事故ってないわけですよ。
それはないから超安全運転ですよね。
ですよね。
うん。むしろいいんだよね、だから。
こっそり運転する方が安全ってことですかね。
おう。免許不要論者かもしれない。
まあね。
うん。まあでも、そうね。免許なくてもできちゃうものって結構あるよね。
例えば。
まあよくあるのは、ほら、昔美容師がほら、カリスマ美容師が実は美容師免許なかったとかさ。
あったね。
あれも確かにさ、試験とそれは別だからね。
そうだね。
まあ、あと、うん、あと調理師とかもさ、
はいはい、
免許があるから腕がいいわけではないから、
ね。ないからね。
その辺のお母さんの方が、ね、腕はいいかもしれない。
まずい店はなくはないですからね。
あとは、何ですか、医師免許もね、なんかない人いましたよね。ね手術の腕はピカイチだみたいな、いるかもしれない、
ね。いるかもしれないね。
ストアできないみたいな。
野生のブラックジャックがいればね。
そうそうそう。うん、そうするとあれもね、本当闇医者っていうか、医者ですらないやつに頼むことになりますよね。
そうなんです。だからもしかすると、その辺走ってるトラック野郎とかも、
そっか、
無免の可能性があるってことですよね。
まあ、あってもおかしくないね。
おかしくはないです。
なんか、すべての免許に対して、こう、反対の姿勢を取る人たちとかが出てきたら嫌ですよね。
ああ、アンチライセンス主義っていう。
そうそうそうそうそう。
アーミッシュみたいな。
資格の学校とかを襲うわけですよ。そんなものがあるからいけないみたいな、そういう。
平等であるべきだと。
人を資格で判断するな、みたいな。
はいはいはい。履歴書からも消せと。
そう。人となりで判断しろ、みたいな。
そうだね。12月23日、神戸新聞。車のフロントガラスに生理用品。女性の車に何度も生理用品を貼り付けたとして、兵庫県警西宮署などは22日、会社員の男53歳を迷惑防止条例違反の疑いで逮捕しました。
うん。
逮捕容疑は7月29日から12月11日頃の間、7回にわたって被害者の女性の駐車場に停めていた乗用車のフロントガラスなどに生理用品を貼り付けた疑いです。男は反復して貼ったことに間違いはないと容疑を認めています。署によると生理用品は未使用で、女性は容疑者と面識はないと話しているということです。
ああ。 反復してって言われたもんね。
何度もやったってことですよね。
面白いね。やっぱり夕方の場合は夜用とかはさ、この辺のこう気遣いみたいなのもあるのかもしれないよね。
そうね。
なんか女性のバイオグラフを読んでね。
気持ち悪いね、それね。
ちゃんと1ヶ月に1回来るとか。
それやっちゃうともうストーカーですよね。
ああ、じゃあ、そういうのとは無関係に置いてった方が。
そうでしょうね、きっとね。
まだいい。
うん。ただまあ、12月に発覚してるわけですけど、7月からやってるんですよね。
ああ、だって、そうすると月1回ぐらいですよ、これ。
ですよね、ペースとしては。
危ないよ、これは。
これはその可能性がなくはない。でも面識はないんですよ。
ないっていうのは、本当にそうなの？ああ、だから。
女性側はないっつってる。
ああ、そういうことですよ。うん、どっかで昔何かで、もう忘れ去られるぐらいの存在でしかなかったけど。
はいはい。
あ、うん、そう。
なんか恨みがあるとか。
実は同級生とか。
ああ。
影が薄すぎたみたいな。こんだけやって捕まってんのにまだ知らない人と言われている。
誰だっけ？
そう。というショッキングなことかもしれないしね。
まあ、それで目が覚めてくれればいいですよね。
うん、そうだね。うん。
ここまでやっても相手にされないのかと。
この人でも買ってるわけでしょ？
でしょうね。未使用だっていうことですか？
そこがまた気になりますよね。
ねえ。
そのために買ってんのかな。
なんだろう、貼ろうと思ったんでしょうね、だから。
最初のきっかけっていうのがちょっとね。
ねえ。
気になるよね。
出血してたのかな、車が。
ちょっとこれは大変だと。
ねえ。
なんとかせねばと。
フロントガラスに貼ってたらしいんですけど。
これはなんかインドのあのパッドマンとかそういう人じゃないんですか。今話題の。日本にもいたって。
いた。
草の根的にこう、リサーチをしていたみたいな。
広まってるっていう。
違うみたいですけど、ね。
最初はもしかしたらガラス割れてたのかもね。
ああ。手持ちで、これを塞ぐにちょうどいいものといえば、おっとこれだと。
あったじゃないか。
持ち歩いていたこれで。なるほどね。
12月23日、総合ニュース。ストッキングを履いてコーヒー注文の男性。無罪に。公共の場所でのエッチな行為をしたという理由で、一審裁判所が有罪判決をした男性に、控訴裁判所が無罪を宣告しました。
うん、
韓国の地裁は、公園淫乱の罪で裁判に渡された、キム氏38歳に、懲役4ヶ月、執行猶予1年、性暴行治療抗議40時間を宣告した原審を破って、無罪を宣告したと23日明らかにしました。キム氏は、昨年10月20日夜から21日未明の間に、コーヒーショップ6カ所を回ってエッチな行為をした疑いで在宅起訴されていました。当時、キム氏は男性器のモデルを下の内側に着用し、パンスト、アミティパンティ、レザーホットパンツを着たままコーヒーを注文しトイレを利用していました。コーヒーショップにいたある客がこの姿を見て警察に申告していました。一審裁判所は公然と猥褻な行為をした点が認められると判事していました。しかし、控訴裁判所は国家刑罰権が個人のプライバシーや幸福追求権、多様性と関連のある猥褻に関する議論に過度に積極的に介入することは適切ではないと説明。そのような点で乱れを感じさせるという程度だけではエッチな行為を処罰することが困難であると判断したということです。
いやー、これは、
まあ、個人の自由だっていう範囲だと。
まあ、そうだね。
そう。
まあ、誰かを傷つけてるわけじゃないかと。
まあね。表に生で出てるわけじゃないですから、
もう。そうなんだよね。
うん。
まあ、ファッションの一部だと言われればね。
そうですね。
もしこれを認めないのならば、いわゆる、豊胸パッドをした人は全員ダメだ、みたいになっちゃう。
ああ、そうです
よ。下か上かの差です、みたいになっちゃうから。
煽ってるじゃないかと。
そうそう、そうだよね。
うん。
下の方は、そうね。だから、これただ、ちょっと、ペニスケースみたいなものではないんですよね。多分ね。
なんでしょうかね、この。
ちょっとよくわからない。
男性器のモデルっていうのが、何ですかね、これ。
どうなってるのかよくわからないんですけどね。
なんだろう、おもちゃ的なものですかね。
だそこの、その、ディテールであるとか、
はいはいはい、
リアリティの問題で、こう、おもちゃに近ければ OK だったのかもしれないよね。
ああ、なるほどね。
その辺は、もしかしたらそうかもしれない。
コンドームショップのキャラクターみたいな。
はいはいはいはい。
やつだったら OK だったかもしれない。
うん、ちょっとコミカルでしょうと。
そうね。
で、パンストの方は別にどうだってね、いいわけですから。
パンストにレザーのホットパンツはもう、
別にいいわけ
です。OK ですから。
うん。
うん。それはレイザーラモンみたいなもんですから。確かに。ラモンね、昔からあるもんですからね、そのキャラクターっていうのは。そう
ね。
うん、
これでも6軒も回るってのはちょっと
ねえよっぽど喉が渇いていたっていう
コーヒーショップっていうのがまた堂々としてますね。
そうね、うん、スタバどうだったら結構許された可能性はある。
あ、そういうね、ちょっとこう前衛的でも OK と。
そう、意識が高いぞと。
なるほどなるほどなるほど。
多様性認める感じの。
そうだね、
うん、
何を頼んでたかにもよりますしね。
ああ、そうです、
ね、なんかこういかにもなさ、なんかそういうおしゃれなやつを頼んでれば、はいはい、許されるかもしれないですけどね。
そうですね、横文字長めの感じの。
そうそうそうそうそう、うん、
これがもう頑固なおっさんのいる喫茶店とかだとね
ブルマンみたいな、そういうねそういうやつだとダメですよ。そういう注文をしてたら、
ね、それはダメだったかもしれないですね、うん、まあ、これからもあの普段からその格好で。
そうね、今後どうなるのかを見てもらいたいよね。
そうですね、もうこれは無罪ですから、
勝ち取ったぞーってことで、
はい、
結構あの裁判所がこの姿で飛び出してくるわけですよね
タレコミいただきました。くるぶしでかしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
12月27日東海テレビニュース、コンビニで釣り札もらえないと勘違いして激高、
うん、
名古屋市のコンビニエンスストアで27日午前、お釣りの紙幣を渡されないと勘違いした客の男が店員の女性に土下座させようとしたとして逮捕されました警察によると、男は数百円分の買い物を1万円札で支払いましたが、
うん、
店員がお釣りを渡す際に紙幣より先に小銭を渡したことに腹を立て殺すぞ土下座しろなどと脅して土下座させようとしたということです男が1万円札で支払いしたが小銭しか渡されないなどと自ら警察に通報しましたが、駆けつけた警察官が事情を聞いたところ、店員にはお釣りを渡す意思があったことや土下座をさせられそうになったことが分かり、男を現行犯逮捕しました調べに対して男は釣り銭の紙幣を渡してくれないと思ったと容疑を認めているということです
自分で呼んだんだ
こんな非道な店があると。
それそのさ、そんなにすぐ警察来ないわけじゃん、
うん、
その間にどういうことになってたんだろうねこれ。
その間ずっとこう渡さないと何事だっていうふうに一方的に多分まくし立ててたんだと思うんですよね
それを無視してお金を揃えて渡せばそれでよかったってこと？
どうなんだろうね、そんな暇与えないんだって土下座しろって言ってんですよ
だけど、いや、そんなにね、迫られたらそれはお金も渡せませんよっていう感じだよね。
あ、もう一回切れるともう他の何も見えないんでしょうね
どこで切れるんだろうね
もう小銭持った瞬間にもう土下座おは大だとその二つの選択肢以外はもう何もなかったんですよね。でも揉めに揉めて、まあ、
逮捕しておいていいよこの人は。
まあね。
なんか隔離しないとちょっとその問題が起きるねこれ。
そうですね。うん。あのオンオフのスイッチがちょっとバカになってる可能性がある。
短期すぎる罪だよねだから。
そうだね。
そういう罪でもいいかもしれないよ。
うん。
うーん、
もしかしたらそういうあの症状としてね、学会に
そうそうそうそうそうそう
登場する可能性がありますよね。
もうなんか発火スイッチが緩すぎるみたいな。
そうそうそうそうそうそう。なんかまだ天ぷら揚げてないのに火がついたみたいなさ。
そうそうそう。
そういうレベルですよこれは。
でさ、なんかあのこの人は一体どこで起こるかみたいな実験をさ、博士がいる中でみんなやるっていう。そしたらなんか、あれみたいな。これ絶対怒ると思ったのに怒んないねみたいな。
ああ、意外な。
なんか、発火点が違うねみたいな。結論。ちょっと後ろからこづいてみましょうとか言って。それは大丈夫なんだ。みたいな。
でもお弁当に箸をつけないとみたいな。
そうそうそう。なんかこう発火点がわからないからどんどんこれやってみようってなって、
そうだ、ね、
面白い研究結果が出るかもしれない。
バリエーションが見えますよね
なんかあれだよね、ハリネズミをさ、いつ針を立てるかみたいな実験みたいですよね。
はいはいはい
あの、なんか、じゃあ、馬のぬいぐるみを入れるとみたいな。バンバンバンバンってなるのと一緒で、この人にもなんか、ちょっと着ぐるみ着たやつ行ってみようか、みたいな。
12月27日、神戸新聞。下半身露出で3度逮捕の元学校講師。
うん、
有罪判決。
うん、
路上で下半身を露出した後して公然わいせつ罪に問われた県立中等教育学校の元常勤講師の男28歳に対する判決公判が27日神戸地裁でありました。裁判官は懲役4ヶ月執行猶予3年を言い渡しました。男は9月に商業施設で下半身を露出した容疑で逮捕され、神戸簡裁から罰金10万円の略式命令を受けました。10月19日に懲戒免職されましたが、その3日後に歩道で下半身を露出した疑いで逮捕、不起訴処分になりましたが、11月にも同様の事件で逮捕されました。裁判官は犯行を悪質としつつ、男が再犯防止に向けた治療を受ける意思を示したことなどを考慮して執行猶予にしたということです。まあ、9、10、11と。持って1ヶ月ですね、我慢が。
満月を見るとなっちゃうんです。1ヶ月に1回はしょうがないっていうことかもしれない。であれば、もう、その日はもう外出しないとかね。
しない。月夜の晩には出かけない。
という対応をするしかないですけど。
もしかしたら本当に狼男になった後なのかもしれない。
ああ。縮んだ後ね。確かに洋服とか引き下がれちゃいますからね。
バリバリっとなっちゃうんですよ。うっかりね。
オラ何やってたんだっけみたいな。
そうそうそう。確
かに裸ですよね。
そうそう。もう街は粉々なんだけども。
ああ、そうね、それはあるかもしれないね。
もうね、ついうっかり忘れて、コンビニに夜食を買いに行っちゃうんですよ。
なんか月例チャートを渡すとか、そういうことをした方がいいね。
そうだね。
うん、
この日は危ないっていう、ちゃんと分かってもらわないと。
まあちょっとこれは確かに保護したという意味ではいいんじゃないですか、今回ね。
そうですね。
うんうん、
はい。12月27日、CBC ニュース。中学の校長が職務中に飲酒か。愛知県豊橋市の公立中学校の校長が酒に酔った状態で業務についていた疑いがあることが分かりました。12月20日の午後、学校から校長の様子がおかしいという電話が入りました。市の教育委員会の職員が駆けつけて校長に話しかけましたが、足元がフラフラしていて様子がおかしく、呼気検査をすると1リットルあたり 0.4 ミリグラムのアルコール分が検出されました。また、机の脇に置いてあったリュックの中にはコンビニエンスストアの袋があり、チューハイの空き缶2本と未開封の1本が入っていました。
うん、
校長は聞き取りに対して、缶は家の近くで拾ったと説明していて、体調が悪く薬やサプリをたくさん飲んでいるのが関係しているかもしれないと飲酒を否定しているということです。
なんかすごいな。校長としては、どうなのこの捕まり方は。
ちょっと幼稚な言い訳ですしね。
なんかそこまでして学校にいる必要あったのかね、そんな。帰っちゃった方がいいよね。
なくていいですよね、これね。
別にいてフラフラしてるぐらいだったら様子がおかしいってすごい通報だよね。
最初なんかこう、救急車がどうかみたいな。
ああ、そういうことなんだ。
感じに見えますよね、これ。
いや、そう聞こえるよ、様子がおかしい。でも、通報した先がさ、
はい。
教育委員会なんですか？
です。
ってことは、もうそれ、案に匂わせてますよね。
そうですね。
うん、
もう現場を抑えてくれと。
そうそうそうそう。だって呼気検査機を持ってくるっておかしいじゃないですか。教育委員会って何よ。そういうことが多いからもう常備してんですかね。
あるんだ。
すごいよね。
ジャル並みっていう。
すごいです。ジャル並みね。
普段からもしかしたらあるかもしれないと。
でもちょっと、中杯2杯ではそんなことにはならないと思うんですけどね。
だとしたら相当弱いですからね。もしかしたらストロングっていう可能性も。 なくはないですけども
。ストロングの500ミリ缶を2本かもしれないね。
ですね。そうするとまあ多分テキーラ4杯ぐらいになるでしょうからね。
うん。まあそれぐらいならわかりますけどね。
はい。なんでそれを学校で飲んでいたかっていう。
そうなんだよね。
疑問は残りますけどね。
いや、なんかこうね、アル中みたいな人だったら多分、そんなに弱くないだろうからさ。
ねえ。多分だから、もしかすると前日からずっと酔ってる可能性があるね。
なるほど。
うん。
向かい酒だ。
ですね。
まあでも絶対これ前もあってさ、はいはい、目つけられてましたよね。
そうだね。
共闘ですよね、電話してるの絶対、ね。
もうこれがね、
うん、
最高のチャンスだということで。
現場を抑えろと。
はい。これはもうちょっと校長変わらざるを得ないですね。酔っ払い、いつも酔っ払って楽しい校長ってのもいいですけどね。
だそういうタイプだったらまだ良かったんでしょうけど。
そうそうそう。
不快になるタイプなのかもしれないね。
そうなんだよね。陽気になるタイプだったら良かったんですけど。
まあ多分だから絡んでくるとかね。
そうだね。うん、目に余るんでしょうね、酔い方が。いろいろあるじゃないですか。なんとか情報みたいな。
ああ、笑い情報とか。
泣き情報とか。
校長泣き情報っていうのはちょっと。
そういうのはちょっと学校にふさわしくないタイプの酔い方だったんでしょうね。
朝の朝礼の校長の挨拶でずっと号泣しているみたいな。そんなに大したニュースじゃないのに号泣しているみたいな。
ね。イノシシが助かりましたみたいなニュースでね。
そうそうそう。おーおー泣いている。
よかったよあとはテスト全部100点にしちゃうジョーコみたいなね。うん、
パーッと行こうぜみたいな。
まるだまるだ
っていう。いいね、それもね。
内心10点みたいな。12月28日。埼玉新聞。昼まで飲酒の女性職員、懲戒免職に。
うん、
埼玉県寄居町は27日、酒気帯び運転で物損事故を起こした女性職員を懲戒免職の処分にしたと発表しました。
うん、
町によると、職員は9月18日午後9時15分頃、酒気を帯びた状態で車を運転、アパートのブロック塀とフェンスに衝突する物損事故を起こしました。
うん、
女性はこの日、夏休みを取得していて、午前中から昼にかけて、自宅でビールと缶チューハイを飲んで睡眠。午後5時頃起床し、6時頃運動をするため公園に車で出かける際、残っていた缶チューハイを一口飲みました。
うん、
公園で雨が降ってきたため、午後8時過ぎまで公園の駐車場で休憩しましたが、
うん、
さらにお菓子を食べながらビールを飲み、帰宅途中に事故を起こしたということです。
何なんですか、この人。
めちゃくちゃだよ。もう、寝ててくれよ、頼むからっていう。
なんか、ちょくちょく余計なことするタイプですね。
まず、朝から飲んで、午後に起きますと。しかも5時ですよ。もう夕方です。で、なぜか、運動するために公園に行くんですよね、車で。もうここで、まだ酔いが冷めてないのは明白ですよ。
うん。
寝すぎちゃったなと。ちょっと運動しようかっつって公園に行っちゃうわけですよね。で、その時に缶チューハイ持ってるんですよ。そのまま飲みつつ行き、あ、行ったと思ったら、雨降ってきちゃったよと。運動できないな、これじゃ、っていうことで、おつまみを食べつつビールを飲んでしまったっていう。
もうだいぶ判断できない状態ですね。
ですね。
これはよくこれで運動に行ったもんだね。
下手に雨降ってなくって運動できちゃった場合、別の事故っていう可能性が非常に高いですよ。
多分公園で不審者がいるっていう、そっちのなんか通報になっちゃうじゃないですか。
なってると思います。運転から落ちたみたいな話になってると思いますよ、これは。
全裸で運転をする奴がいますみたいな。
いますみたいな。これ雨降ってきたのは天の采配ですよ、これは。うん。12月29日、NHK ニュース。中国の間抜けな泥棒が御用に。中国で、このほど、靴を脱いでホテルに盗みに入った男が逮捕されました。男は脱いだ靴を片方の手に持ち、忍び込んだ後、しばらくして小走りで玄関から逃げていきました。 ところがロイター通信などによると、靴を脱いだままだった男は足の匂いが強烈で、ホテルのスタッフがその匂いをたどって追ったところ、駐車場にいた男を見つけたということです。男は逮捕され、他のホテルにも盗み入っていた余罪も明らかになったということです。
うわ、すごいね。
あの、犬じゃなくても気づくっていうレベルの匂いです。
これはすごいわ。
すごいよね。多分空気ちょっと黄色かったと思うんですよ。
色見えるぞ目で。いや、なんか足に付着してないと思う。ダメだよね、それって、ね、
そうだね。うんこついてるレベルで臭いんでしょうね。
なんか物体が残っていってるよね、その床にね。
ああ、そうだね。匂い的な物質が濃すぎて、うん、歩くたんびに床に匂いがついていく。
そう。
だね。
だから、粘液が出てますよ、多分。
ああ、エイリアン的なやつが。
エイリアン的
な。床溶けてるみたいな、レベルで匂いがついてる。
なんか、この前もなんか靴下臭くて、病院行った人いましたけど。
ましたしね。
同じレベルだよ、これ。
靴脱いだところで意味なかったですね。
脱がない方が良かったよね、むしろ、ね。
マシでしたよ、これは。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。12月5日、大阪、午後5時35分頃、路上で、徒歩で下校途中の中学生が、見知らぬ男に、あーと声をかけられて、付きまとわれる事案が発生しました。
もはやゾンビ化してしまったか。
これはもうダメですね、大阪。
もう隔離しないとだね、その地域は。
堺市西区は閉鎖です。
閉鎖。
12月6日、愛知県、午後2時頃、男が生徒に対して、これと同じことをやってくれますか?と声をかけて写真を見せてきたということです。
その写真を見せてきたってことは、だから、なんか写ってるわけです。
そうですね。なんかしらの人物が。
まあ、M 字開脚か、
はい、
ひなポーズとかそういう、懐かしいの。
目標のやつをね。
うん、
雑技団とかじゃないといいね。
そっち。
12月11日、長野県、午後4時15分頃、小学生が車に乗った男に、これ欲しい?と、ペンギンのイラストが描かれたカードを見せられて声をかけられるという事案がありました。
うん。自作ですかね。
ぽいですよね。
漫画家志望。
そうね。
イラストレーター志望かもしれない。
かわいいペンちゃんですよね。サンリオっぽいでしょうね、きっとね。
でもさ、本当に可愛かったらさ、うん、通報されないよね。
あ、これ気に入ったってことになればね。
そうそう、これは本当にこれちょっといいとかだったらさ、
うん、
そうじゃないってことだよね。
でしょうね、きっとね。何かよくわかんないんでしょう、きっとね。
下手くそ剤だよね、本当にこれはね。
逆にすごい上手くても引くけどね。
このペンギンは図鑑のようだ。
そうそう。
くちばしがリアルすぎるみたいな。
いや、いいですってことになるよね、それはね。12月20日、大阪、午後4時30分頃、路上で下校中の小学生に対して、箱を抱えた不審者が、この箱、開けたろか?などと声をかけてくる事案がありました。
うん、
何が入ってるかはわからない。
ハワイ旅行とかの目録が入ってんじゃないですか。ハンターチャンスみたいな、そういう。
当たりなんだね、これはね。
箱の中にまた箱が入ってんじゃないですか。いつまで経っても箱だ。
開けても開けてもね。
そうそう、そういうのがやりたかった。
そういうジョークだったか。12月21日、埼玉県、午後3時頃、徒歩で通行中の中学生が男に手に持っていたジャンパーを見せられて、これを着て写真を撮らせて、などと声をかけられました。
お
ー。ジャンパー。
どうなんでしょう、それは。
MA1 的な?
ああ、なんかそんな雰囲気ありますけど。
なんでしょうかね、かっこいいジャンパーだったのかな?
それを着てっていうのは着てくれってことでしょ?
そうですね。
それで何が、いや、なんかわかんないですよ。ちょっとこのジャンパー着れないよってやつかもしれないよ。
あの、
ベティちゃんとかさ。これは今はちょっとみたいな。
12月22日、奈良県、午後8時20分頃、女性が徒歩で駅に向かっていたところ、路上に佇んでいた不審者が近づいてきて、 携帯電話のライトのような光で足元を照らされたということです。親切ですね。
そうですね。暗い夜道ですからね。
はい。足元にお気をつけくださいと。12月25日、兵庫県、午後0時10分頃、徒歩で通行中の児童に対して、約5メートルの距離から男が木の実を投げつけてきたということです。
原始人だね。
原始人だとしたらもったいないですよね。
くれてるのかもしれません。
あ、プレゼントだ。
うん、人を見知りしてちょっと近づけないけど。
はいはい。
友好の証で。
お近づきの印でね。
これでどうだって。
そして声かけ。12月15日、愛知県、午後4時30分頃。男が公園で遊んでいる児童に対して、僕の考えた遊びで遊ぼうなどと声をかけたということです。
オリジナル
の遊戯ですね。
これちょっと聞いてみたいね、でもね。
どんなのか。
うん。
うん。
なんか、泥系を改造した感じのさ。
ああ。
やつとか。
なんか、ありがちですけどね、それね。
泥系に縄跳びっていう概念を入れてみたみたいな。縄跳びを使用しますとか、ドッジボールと泥系を混ぜたとかできそうです。
できそうですけど、流行りはしないでしょう、
ね。流行んないかな。
うん。あの、ドヤ顔で言ってくると思うんだけど、多分流行んないですよ。
あとはルールが異常に難しいみたいな。まあ、アメリカンフットボール級のやっぱり複雑さを持っているみたいな。
やつですね。12月19日、兵庫県、午後5時30分頃。徒歩で通行中の女性に対して2度にわたって前から何度かお見かけしていました、素敵だと思っていましたなどと声をかけたもので、ごめんなさいと断ったところ、いずれかに立ち去ったということです。
それは普通にさ告白失敗じゃないですか。
即通報です。
厳しい。しかもごめんなさいでいずれかに立ち去ったってことは、もうこれは本当に、それでまあ、引いたってことですからね。
そうですね。そこをなんとかっていうことじゃないですから。
これはいい方じゃないですかね。
12月21日、東京都、午前7時頃、生徒が登校途中、男に、ちょっとお姉さん、3万円あげるからおしっこ飲ませて。ああ、嫌なの。と声をかけられました。嫌ですよ。うん、ああ、ダメかっていう感じですね。
3万円じゃダメか、みたいな。
断られちゃうんだ、これ、みたいな。
信じられない、みたいな。
破格なのに。
日本は豊かな国だな、みたいにな
っちゃって。12月21日、香川県、午前11時40分頃、路上で下校中の児童に対して、おっちゃんところ、冷房あるから来なよ。と声をかける男が出没しました。
なるほどね。南半球の男だね。これから飛行機に乗って南半球に行きますってことだね。
香川発オーストラリア行きでね。うん。
それか香川の一部は何か、反転している可能性もありますよね。
そうですね。
季節が。
多分四国が移ったんでしょうね。
の、オーストラリアっぽく。
ぽく。12月21日、大阪、午後5時40分頃、路上で高校生が自転車で帰宅途中、男に付きまとわれて、靴下におしっこかけていいですか？などと声かけられる事案が発生しました。
さっきのやつと組ませればいいんだよね。
あ、
3万円っていう。あれ、お互いにかけちゃうのかな、これ。
男は飲みたがってるんですよね。
かけたがってんですよ、こっちは。ですから。
12月22日、大阪、午後5時30分頃、生徒2名が、お願いがある、露出するから、バカにして、と男から声をかけられました。
新しいね、これは。
なんだ、そのそちんはと。
罵ってくれと。
まあまあまあ、そういう趣味の人はいそうだなとは思いますけどね。
でもこれは親切だよね。その露出前に伝えてるわけだから。
予告ですから。これからするんで。バカにしてください。
この時点でもバカにできますけどね。
そうだね。そんなこと言うなんて。
うんうん、お前何様だと思ってんだ、お前。
もうこっからスタートです。
すでに。脱ぐんじゃない、脱ぐんじゃない、みたいな。もっと切ろう、切ろう、みたいな。な
誰が脱いでいいと言った
厚着をしろ、厚着を。
いいと言うまで脱ぐな、
ね。そうそうそう。
うん、
そんな人が歩いてればいいんだけどね。
通りかかった女王様がね。いてほしいですね。
なんかあれですね、ボランティアの女王様とか必要だね、もうこうなるとね。
そうだね。夜回り先生とか言ってる場合じゃないですよね。
夜回り女王様か。露出してるやつとかをピシピシやってくるって。
バンバン取り締まっていくっていう。もうウィンウィンですからね。うん。街からはいなくなるし、男は満足だし。
そう。
はい。12月22日、大阪、午後3時30分頃。小学生の児童に対して男がマジックしませんか、頭脳を試しませんかなどと声をかける事案が発生しました。なんですかね、見破れるかなっていうことですか。
ああ、そういうこと。
うん、
まあそういうマジックなのかな。
挑戦状ですよね、だからね。
マジカル頭脳パワーかもしれない。古いな、だいぶ。
あれはマジックじゃないですからね。
間違っているかもしれないし、
ね。そうですね。うん、未だに誤解してるんでしょうね。所さんがすごいのはマジックだと思ってるっていうことですよね。
古いな。
12月25日、東京都、午前8時頃、路上で生徒が登校途中、男に、近くに駅はありませんか？歯の調査をしているので、口の中を見せてほしい、と声をかけられました。男は30代ぐらいでマスクを着用していたということです。
ちょっと歯科医師っぽいですね。
早く口開けてっていう感じでね。
調査をしてるってね。
路上で歯の調査をしているってのは珍しいですよね。うん、
なんか、ブラウンのヒゲ剃りじゃないんだからね。だから、電動歯ブラシを持ってウロウロしなきゃダメだよね。
そうだね。
そんで、その後ちょっと見るとか。
はいはいはい。赤く染まるやつで。
そうそうそう。では、ちょっと見てみましょう。って言って、カンカンカンってやるんですよね。
赤いみたいな。
そうそうそうそう。
こんなに磨き残しが。12月28日、兵庫県、午後0時10分頃。徒歩で下校中の生徒に対して、すれ違いざまに、ガキの使いじゃこらと怒鳴ったもので、生徒が逃げるといずれかに立ち去ったということです。
ああ。
使いなんですね。
ガキ使ってそっちなんだ。裏番組かもしれません。
ガキの使いじゃこらっていうね。
そう。
ちょっと下手に出てる感じですね。そして露出その他まとめて、12月21日、宮城県、午後8時15分頃、路上で自転車で坂道を登っていた女性に、自転車を押して歩いていた男が、
うん、
頑張れと声をかけて下半身を露出しました。
応援の人形態ってことですよね。
そうですね。
うん、
うっかり履いてないチアリーダーみたいなね。うん。
いい、まあでも、ちょっとね、やっぱり、ちょっとこれで元気になってみたいなことですよ。
そう。
ちょっと一線を越えたチアリーダー。
そうかもしんないですね。これを見て元気になってほしい。
そうそうそう。
うん。男は、60代ぐらい。白髪で、ダウンジャケットに下は裸、裸足の自転車だったということですね。うん。
なんか24時間テレビとかの応援とかこういう人ね、街頭とかに出てよ。応援したらいいんじゃないですかね。
映んないですよね。
いや、だから、こういう人がいっぱいいたらさ、もう中止になるよね。
あ、
カメラがもう回せないから。
そうですね。
ライブだからさ。
まあ、警察ですよね、普通にね。12月27日、愛知県、午前11時20分頃、 男がすれ違いざまに臀部を露出しました。男は60代ぐらいで、ダウンコートに下は水色のミニスカートだったということです。
なあ。
ちょっと短すぎたんでしょうね。
セーラームーン的な感じかな。
ですよね、きっとね。
うん、派手派手ですね。
はい。パンツも履いていない。
やっぱ臀部だからね。
そうですね。
チラッと見えちゃったって可能性もあるけどね。
もしかしたらうっかり階段とかでね。
膝上何しろ60センチですから、このスタートはと。
膝上60ってすごいね。穴も隠れてない可能性があるね。それむしろちょっと長い腹巻きだよね。
うん。おへそより上かもしれない。
上っぽいですよ。12月31日、大阪、午後0時5分頃、路上で全裸の男が立っていたという公然わいせつ事件がありました。年またぎですね。
出たね。今年もあるかなと思ったんですけどね。
そうですね。
なんかあるんじゃないですか、その露出界でも、今年の福男は誰だみたいな。
あ、なるほど。
一番に露出したやつですよね。
はいはいはい。福男なのに全裸とはこれいかにって。
そうそうそうだ、
ね。まあほら、縁起物とかで、
うん、
ふんどし一丁で走るみたいなのあるじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね。
そういうのの一環だと思っていただければ。
1月1日だけ、ブレーコーみたいな。全裸 OK! みたいな。
お、やってるなっていう。
そうそうそうそう。
街、まあ、も人通りが少ないですからね。
そうね。
はい、うん、ストリーキングの日ということで。
走り回ってんの。
むしろ限界例ですよね。
家から出ないでください。
出るなっていうね。というわけで、新年一発目のニュース含めて、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱりちょっと飲酒校長が、
はいはい。
いましたけど、なんか最近ちょっと飲酒ネタが多いじゃないですか。
そうなんですよね。
時事ネタで。
普通の固いニュースでもね。
フライトアテンダントとか。
パイロットが酒飲んでたみたいなニュースが、ね。
そうそうそうそう。ありましたけどね、なんだろう、今後そうなるとこう、どんな仕事でも案外飲んでるかもしれないよね。
ああ、そうだね。
その、例えばバスとかそういうのは、ちゃんと朝なんかやったりすると思うんですけど、
はい。
呼気検査をさ。
やってるって言いますね。
それじゃなくても、結構、どれくらいの人が実は酔ってるのかみたいな。
ああ。
医者とか酔ってても嫌ですけどね。
マスクしてるからあんま分かんないみたいな、
ね。そうそうそうそう。まあ、うん、普通の、まあ、内科の人だったら別にいいですけど、それがいきなりね、外科手術とかだとね、ちょっと、酒臭いと、まあ、アルコール消毒かなって一瞬思うけれども、ずいぶん匂うな、みたいな。
多分、飲むと凄腕だったりするんでしょうね。
あると思うんだよね、正直。なんかちょっともう職人みたいなもんじゃないですか、ね。
そうね。
ちょっと飲まないと逆にダメだみたいな。
そうですね。アブサンプラスブラックジャック割る2みたいな人がね。
そう。いや、でもさ、本当に、確かにその、飲酒って、ね、まあ、一応科学的にダメだから取り締まってるわけでしょ？
もちろん。
判断能力がね、落ちるとか。
はい。
でももうさ、1万人に1人くらい逆のやつがいると思うんだよ。飲むともう視力が上がって集中力も出るっていう。
そうね。特殊な体質の人もね。
そう、うん。そういう人にとっては気の毒ですよね、この法律はね。
どっちを優遇するかですよね。
勉強ですか。そう。
普通はね。
アルコール OK みたいなさ、だから科学的に証明できればいいわけでしょ。私は飲む前より飲んだ後の方が、優れていますみたいな。だから別に、でも大学入試別に酒飲んで行ってもいいわけですよ、多分。
入試自体はいいと思いますよ。
いいんだよね。だから、それはそういうところでは、ほら、発揮できるけど、社会に出ちゃうとちょっとね、いろいろ咎められちゃうから。
むしろ飲まないと能力が下がるわけですよね。
そう。そういう人が困っちゃいますよね。うん、
じゃあその、あなたのところと課長とかが。そういう人だったらどうしますかっていうレベルの話ですよね。
なんかいつもダメなんだけどっていう、飲み会になると頭が冴えてくるな、あの人。
すごい暗算が早いみたいな。
そうそうそう。なんかいつもこうだったらいいのにみたいな。
そう。それ企画書に書いてくださいよっていうね。
そう。そしたらあれじゃないですか。なんかもう、見るに見かねた部下が、コーヒーとかに混ぜるんじゃないですか、アルコールを。なんか、おやつタイムとかに。
そうね。ブラッデーとかを。
ウイスキーボンボンのなんかのチョコとかをこう、
はいはい、
バンバン差し入れ
て。おやつとかでね。バンバン酔わした方が、業績は上がるっていうね。そうそうそう。フィクションですよね。
いや、絶対、1万人に1人はいるんじゃないかなと思うけどな。
それね、難病って言うんですよ。
その比率ですね。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。